発酵兄弟のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
今週来週は発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくさんはお仕事で出張中のためお休みです。なので、私たち2人でやっていきま す、
うん、頑張りましょう。
はい、初めての展開ですね、うん、大丈夫かな。
いや、僕はね、不安よりなんかむしろちょっと兄だからちょっと頑張ろうと思って。
あ、このなんか、
うん、気合入ってます。
不安をいいプレッシャーにして、まあ頑張りましょう。あんま話してるとボロが出そうなんで。
はい、
はい、じゃあなんか今日の意気込みをお願いします。
はい、頑張って発酵デザイナー目指します。
はい、じゃあ頑張りましょう。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-3343に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
日本各地の
手前味噌トーク、
このコーナーでは私たちが気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自な視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は発酵を使った工芸品、印伝の話。今日はゲストをお呼びしました。印伝の山本の山本祐介さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうもどうも、
よろしく頼みます。
お願いします。早速なんですけど、印伝の何に発酵の力が使われているんですか？
そうですね、皆さん印伝で発酵って言ってハテナマークの人も多いと思うんですけど、まずその印伝って言ってやっぱその特徴として漆を使ってる、と思うんです、
はい、
その下の皮の上に漆を塗ったのが、あの印伝ですので、
はい、
その漆にですね、その発酵と同じように酵素の力が備わっています。そこで、例えばその漆なんですが、
はい、
その漆の中にですね、酵素っていうのが入ってるんですね、
はい、
まあ、あの発酵と同じように酵素がその中で重要なそのポイントになってくるんですけど、
うんうん、
その印伝、もし今手元でお持ちできる方は、
はい、
手に持ってもらって、
はい、
漆がこうぷっくり盛り上がってる、
ぷっくりなってます。柄が浮き上がってますよね。
そうですね、柄が盛り上がってる。その、盛り上がりっていうのがそのペイントとはちょっと違くてですね、その漆っていうのは最初塗った段階では液体なんです、液体の状態で模様の形に、漆を塗っていった後、
はい、
室というところに入れるんですね、
はい、
その室に入れた時に漆の中に備わっている酵素がですね、その室の中の湿度と酸素と結合しまして、このように模様の通りに固まっていくんですね。そうなってくると皮の上に乗ってるような状態になってきますので、はい、この印伝独特の盛り上がり方というか、ぷっくりした手触りが生まれてくるといったような作り方ですね。
じゃあこのぷっくりした手触りを発酵の力、酵素が作ってる。
そうですね、はい、
めちゃめちゃ大事な役割してますね、酵素、
かなり。そうですね、それを酵素っていうのもやっぱりこうなんていうんですか、いないとそのわがままなところがあってですね、
はい、
その決められた温度と湿度の中でしか働きたくないっていうふうなことを言うんですね、その中でその 漆の中に入っているいわゆる酵素に最も適したような空間を作ってあげる、うん、それがさっき言った室って言われる空間なんですね。
ちなみにどんな条件にしてあげるんですか？
いろいろ漆によってもちろんその使う条件によって違ってくるとは思うんですが、はい、インデンに関しては例えば温度で言ったら、25度ぐらい、湿度で言ったら 80% ぐらいなのでかなりこうジメジメした空間ですね、
う
ん、
そうです。人はちょっと不快な感じしますよね、 80% っていうと、うん、
そうですね、かなりジメっとした、うん、その変な話カビ臭いような感じっていうのが、うん、その漆にとってはすごく快適な空間なんですね、うん、
その室に入れてどれぐらいで固まっていくんですか？
だいたいうちで使っている漆に関しては例えば白漆であれば70時間ぐらいかかります、はい、その中でゆっくり4日です、うんうん、4日ですね、うんうん、その中でゆっくりその酵素が働き出して徐々に硬化していく、硬くなっていくっていった作り方ですね。
へー、4日もその室というところで、
うんうんうんうん、なんか麹みたいだね、うん、麹はだいたい室の温度が30度ぐらいなので、
はいはい、
まあ、大体一緒で25度でね、うん、で湿度が 80%
だった。例えばその室の条件を少しこう間違えてしまったというか、はい、例えば25度にしなきゃいけないのを熱くしすぎたりしちゃったらどうなるんですか？は
い
は
い、いつまで経っても漆がさっき言った通り最初の液体のままでですって、そのなんて言うんですか、液体ですから当然触ったら手についちゃうんですね、はいはい、今インデンお持ちの方は触ると別に手につくって感じはないと思うんです。ないです。それが完全に表面が固まっているからで、その条件が悪いと酵素が働かないので、うん、いつまでも液体のままっていうことですね。
じゃあその使う漆によって条件が違うので、はい、今日はこの日だから4日間この温度だみたいな、
はい、はい、そうですね、白だったら白、もちろん黒い漆だったら黒い漆用の環境っていうのがあるので、それのつける日によって変えてますね。
すごい。じゃあなんか工芸品だけど本当金を育ててあげているというような感じなんですね。
なんか勝手なイメージだと、はい、T シャツとかのプリントとかすると、はい、温度上げとけばすぐ乾くじゃないですか、
は
い、
そうそうそうそう、
じゃなくてその酵素が空気と結合しているから、はい、その微妙なさじ加減というか、う湿度と温度が必要なんですね。
そうですね、うん、なので漆を例えばこう表現するときに乾燥、うんうん、漆を乾燥するっていうふうに言う方もいるんですが、うんうん、実際はその湿度がやっぱ必要になってくるので、うんうん、乾燥とは若干やっぱニュアンスが違ってくるんですね、
う
ん、
そうですね、80度だからね、乾燥の逆ですよね、
全く逆って言っても、うん、はい、問題ないかなと思います。
その固めるところはなんかなんとなくその塗った後ジメジメしたところに置いとくってなんとなく分かったんですけど、はい、その前のところは漆って木から木に傷をつけて樹液を集めるじゃないですか、
はい、
でその樹液はなんか加工するんですか？
樹液は当然中にも不純物等が入っているので、うんうん、それはろ過したりだとかして純粋に漆の液体を集めていきます、うんうんうん、それを攪拌、日の光に当てて攪拌しながら徐々にその漆、うんうん、一般的に使える漆に生成するっていったことをしてますね。なので木から取ったものをそのまま塗ってるっていうわけでもないんですね。
そのさっき言ってた黒漆とか白漆っていう色はいつできるんですか？はい、
まずうちで生の漆の状態で漆は買ってるんですね、はい、その漆を買った時にうちの中でその色のつける顔料っていうのがあるんです。白だったら白の顔料、黒だったら黒の顔料っていうのがあるので、はい、その顔料と漆をうまい具合に配分合わせてあげるとこのようにツヤの出るような黒漆になっていったりとか、
はい、じゃあ仕入れたらそのまま塗ってるわけじゃないんですね。
そうですね、漆自体にも多少こう、うん、なんていうんですか、乳白色みたいな色自体はついてるんです、うんうんうん、その中でその色を顔料を入れて色漆に変えていくっていった作業をしてますね。
そう、色もいろいろあるんですけど柄もすごいたくさん種類あるじゃないですか、はい、
結構ダジャレがね多いなんていう話を聞いて、
はい、
勝負の柄なんかは、は
い、そうですね、もともとは勝負の花なんですが、その勝ち負けの勝負とかけて、うん、縁起がいいっていう風に言われたりとか、これ5月とかにあと勝負湯とか入ったりとか、うんうん、そういうのにも通ずる意味なんですが、結構インデンの模様にもダジャレで発祥のものもありますね。
他にどんなのがあるんですか？
例えば、鱗模様っていうのもあるんですが、はい、鱗っていうのは例えば魔除けの意味があるから身を守るって縁起ないっていうふうに言われたりとか、トンボなんかも、前を向いているので、はい、前に前進していくっていうことから、あの後ろに後退しないのでそれも縁起ないって言われたりとか。
私トンボ柄のお財布使ってるんですけど、そしたらたまる一方だってことですかね。
出ちゃう、出ちゃうんじゃ
ない。出る一方か。あ、そっか。
使う人次第になってきますね。
そ
うです
ね。山本さんのところはお店に行けばそういう作ってるところを見せてもらえるんですか。は
い、タイミングが合えば、漆をつけてる現場を本当に10メートルぐらいの距離で見ることができますね。
へー、10メートルって結構遠くない、遠くないですか。
遠いです。でもガラス越しでその漆っていうのがちょっとかぶれてしまうこともあるので、それあまりちょっと近くで見るっていうと、その何かあった時にやっぱかぶれなんかも生じてしまいますので、はい、一応まあ距離は持って
たんですね。アレルギー的なね、はい、うんうん、山本さんとこのホームページとかで問い合わせて、はい、ちょっと塗る体験したいですとかって前もって言ったらできたりするんですか。
はい、大丈夫です。
じゃあ今度も待ちてます。みんなで、カモシに行きましょう。
そうですね、うん、漆をカモシに行きましょう、う
ん、お待ちてます。
はい、いやなんかすごい印伝やっぱ山梨の人ってすごい持ってるので、うん、なんかその豆知識をこう持ってたので、
しかもこの前聞いたラジオで、うん、実はこれ発酵らしいよっていうのが広がればね、うん、うちらも嬉しいよね。
そう嬉しいので、うん、今日の知識をぜひ皆さん広めてください、うん、いい話ができました。はい、今日のゲストは印伝の山本の山本裕介さんでした。山本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の夕飯何にしよう。買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け。インターネットからの注文も OK。 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。先ほど印伝の山本さんに話してもらってて、私どうしても聞き忘れたことがあるので、もう一回すいませんお願いします。山本さん、
またまた登場です。
はい、たくさん印伝の柄があるんですけど、はい、今一番山本さんがおすすめしている柄って何かありますか。
は
い、
今やっぱり一番は富士山の柄っていうのがあってですね、水色に染めた下の皮に白い漆で富士山の柄を作ってるんですね。はい、それがまあうちの中では一番おすすめです。
もういろんなもうお財布とか名刺入れとか。
もちろんお財布とか名刺入れで各種作ってます。
もう印伝持ってて富士山柄だったらめちゃめちゃ山梨愛が、うん、
凝縮されてますね。
はい、ちなみに山梨県内だとその富士山柄はどこで買えるんですか。は
い、浅城にある、甲府市浅城にあるうちのお店で幅広く展開してますね。
ああ、はい、じゃあね、終わった後ブログで紹介
しようよ。そうですね、ブログにお店のことを紹介させていただくので、それを見てぜひ山本さんがこう作ってるところもね、うんうんうん、見ながらどんな柄がいいなってお話もできたらいいかなと思います。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内にある番組のバナーから聞くことができるので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹五味陽子と
発酵兄五味仁でした。
手前味噌ですいません。また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。